暑いところようこそおいでいただいて本当にありがとうございます。前回ここの会に出ましたのは確か12月ではなかったかと思いますが、その時に今何を皆さんとお話をしたかというと、皆さんとっつったって私が喋ってます確かあの時はね、今袖でもってね、この前どんな話したっけってみんなで思い出し合ってたんですよ。そしたらね、来年つまり今年ですね、とても心にかかっていることが2つあると、1つはテレビ朝日のニュースステーションでなんか金曜日のゲストに出てもらいたいっていう、それでそこでいろんな話をしましたな。いろんなでもないけど、俺が出てって何すんだよっていう話を、俺が出てくと本当のこと言っちゃうから番組が先行かなくなっちゃうぞっていうような話をしたんですけど、どっかで聞きつけたんでしょうね、それを番組が。何にも言ってこなくなる。もうぜひというようなお話でございましたが、やっぱりあちらもね、思うところがあるんですよ。勝手なことを言われちゃ困るんでしょうね、本当のこと言っちゃいますからね、でもう一つはこのホールで、あれは4月だったと思いますが、石井佳子さんのチャリティーコンサートがあると、シャンソンの、そこでシャンソンを歌うようなことになって今とても困ってるっていう話をしたことがありました。それもなんとか終わりました。あっという間の出来事でございました。半年以上も毎日毎日朝から晩まで、その歌う歌を覚えなきゃと思って、私記憶力が悪いもんですからね、覚えようと思っては覚えられない、とにかく耳のそばに流しておくことだってんでね、でしかもそれフランス語でやったもんですから、でもやるにはやったんですよ。3番だか4番あるうちの1番だけやったんですね。しかも お尻の方は覚えるのに間に合わなかった。つまり半年かかっても一番の歌詞を、つまり歌詞として覚えられなかった。と言っても中身わからないんですね。何言ってるかわかんないですよ。でも言ってんですよ。ぬむきってばって歌うんですよ。だから歌詞がそう言ってるからぬむきってばって覚えるんですけど、英語で言うとそれは Don't leave me っていうような意味だそうです。それは Don't leave me、 私を置いてきぼりにしないでってことでしょうかね。私も英語の方はもう別に分かるわけじゃないけど、フランス語はね、それはもう猫に小判ですよ。バジ豆腐、なんだかさっぱり分からん。英語だったらちょっとはね、曖昧みとかどっか出てくればね、ああこれは曖昧だなっていうことが分かるんだけど、困りました本当に。でも良かったですよ、終わってね、本当に幸せでした。終わったことが幸せでした。ここですよ、ここのこの場所でね、後ろにバンドが入ってね、まあオーケストラまで行かないけど、でもまあシャンソンとすればオーケストラでしょう。それで照明が当たってね、また照明が当たるとね、それらしく見えますからね。本当に落語ってのは何にもしないですからね。ただ電気がついてるだけです。あちらはね、こうスポットが当たったり、ふーっと暗くなってる、ふーっつったりね、パッパッとね、もういろいろ大変なんですよ。 でちゃんとね打ち合わせができてましてね、打ち合わせ通りに、照明とか音響とかそういうのがね、もっともね私の落語に照明音響なんかつけようと思ったら大変ですよ。私はあの台本通りにできませんから、やらないんじゃない、できないんですよ、覚えられないの。だいたいこういうことじゃなかったかなっていうようなことをやってるだけで、だから今日だってここへね仕事しに来たと思ってないですから、あそこ行って遊んでこようかなと思ってたんですからね、それでやれやれと思っていたらね、9月にね、これはちょっとこうなんていうか小さい、私的な集まりで100人ぐらいの集まりだそうですけど、軽井沢のどっか小さなところで、そうですね、かっこよく言えば歌のリサイタルをやってくれっていう話があって、でそれは私はね、私はそんなもんやりたくないぞと言って、やりたくないんだけど、ご縁があって何度か伴奏してもらった岡田智子さんというピアニストの方が、つまりその方の義理らしいんですね。どうも私の歌が聴きたいんじゃなくて、話し家がそんなことやるってのはどんなことやるんだっていう見せ物ですな、言ってみればね。でもじゃあ岡田さんがそう言うならお付き合いしましょうって軽く受け合ったんだけど、さあそうなると人の前で歌を歌うっていうことになるとね、あそうだ、そのきっとね、その頼んできた人はね、岡田さんが懇意にしてる人ですから、きっと今度こんな CD ができましたっつって、私が歌って岡田さんがピアノ弾いてるっていうその CD を渡したんだと思うんですよ。それで、お願いしますって来たのかもしれないけどね、あの CD だってね、 CD になってるところはな、まあなんとか聴けるかもしれないけどね、あれの倍以上やってたんですから、もうめちゃめちゃだったんですよ。そこを一生懸命ハサミでつなぎ合わせて、この回のプロデュースやってる京津さんという人がソニーの人ですけど、その人がまたこれがね妙に物好きなんですよ。なんて言うんでしょうかね、マニアっていうかね、オタクっていうかね、陰気っていうかね。でもその人が見事に仕上げてくれたんで、なんとか CD になった。だからきっとね、小三治が来ればこうやってくれるんじゃねえかと思ってるらしいんですね。そうはいかないよ。落語だってまとまらねえものね。それで今頭の中渦巻いてるのはね、少し前までは違う歌だったんですけど、今はね青葉の笛という歌ですね。青葉の笛、これはね無法松の一生という映画の中で、無法松が惚れる人妻がいるんですよ。ほのかに片思いで惚れ込む、一途に惚れ込む、その人の息子さんが小学校に上がって、まあ、小学生でいて、そこで学校でその子が確か教室で歌う場面があった。その時にこの青葉の笛というのを歌った。で、それは私は知らない歌だったんですが、その場面と歌を歌うその姿、そしてメロディー、聞いててなんかいい歌だなこの歌はって、そうですね、まだ話し家になる前でしょうかね、聞いてて、そう思って、そんな記憶があった。で、それを思い出してね、今度歌おうかなって思ったんですが、私の無法松の一生は、皆さんと年代が違ってて、皆さんのは三船敏郎の無法松の一生かもしれませんけど、私のは坂東妻三郎という人の、したらその時にね、小学校で歌を歌っていたのが長門博之だったってんですよ。私も古い人間になりました。この間ドラマで長門博之見たんですけど、ひどいじじい。 あれが小学生でね、こうやって歌ってたんですよ。でもね、一応歌を歌うってことになったら、その歌の内容をどんな内容だか知らなくちゃいけないっていうのがね、なんだか何の歌なのこれはとわからないんですよ。一の谷の戦破れ、打たれし平家の金立ち哀れって言うんですよ。で、暁寒き夜の嵐に聞こえしはこれか、青葉の笛って言うんですね。わからんのかな。そしたらこれはね、平敦盛という人の話らしいんです。有名な話らしいんですよ。これどこで有名かっていうとね、謡曲、能謡曲、それから歌舞伎なんかにはね、いろいろな形で出てくるらしいんですがね、私はねあんまり大きな声じゃ言えませんがね、このね能謡曲とくるってとね、もう眠気とパーと同じなんですね。なんだかわからないんですよ。それから歌舞伎、これもね、私ね、歌舞伎の好きな人は、落語の好きな人、歌舞伎の好きな人いっぱいいるんですがね、本当に鼻じらむことを言いますがね、私は歌舞伎全然ダメでね、第一、物を言うのにね、どうしてあんなに遠回しに言わなくて。何が何して、なんとやら、なんて言うでしょ。バカじゃねえかなと思って。もう何が何して、なんとやらって言いじゃねえかと。俺で歩くのにもくんなんだって歩いてね。それでちょっとこんな渡り廊下からで舞台へ出る間ね、なんだかジャンジャンボンボンガンガンガン、そうかと思ってと床をバタバタバタバタバタって叩く係のやつがいたりして、大妙だよやることが。で背景にはいろんなもんが並べてね、大げさ限りないというぐらいの、そこ行くってとどうです。いくら経費がないとは言いながらも何にもないよ後ろは。だからね、そのおかげで敦盛という、平敦盛というのも知らなかったが、今度じゃあちょっと調べなきゃと思って調べました。そしてすぐそばにいる者に、ちょっと調べてくれって言ったらね、インターネットで調べたんですよ。もう嫌になっちゃってね、何でもインターネットですよ。弟子にね、あれどういう意味だっかなとかって、ね、例えばこの頃エコバッグとかなんかそういうのだから、エコってなんだ、エコってからね、やまびこかと思ってたんですよ私は。そしたらね、弟子はね、携帯でもってカチャカチャカチャカチャっつってね、インターネットの何やってんのかと思ったらね、その携帯のインターネットに辞書があるって言うんですよ。それを調べるって言うんですな。はっきり言ってね、面白くないですよ。簡単なことは小さい辞書、難しいものは厚い辞書、それをドンとテーブルの上に乗せて、うんうんうんっつってやっと見つけて、ああそうかって分からなくちゃいけない、うーんエコなんてね。冗談じゃありませんよ。そしたらそのね、平敦盛、青葉の笛っていうの出てきましたよ。したら今度プリントアウトして、ああしたらいろんなことが出てんです。歌の意味が分かりました。こういうことでした。つまりね、一の谷の戦破れでしょ、打たれし平家の金立ち破れ、一の谷の戦ってのはありましたね。私も子供の頃源平盛衰記とかそういうのを読みましたから、ちょっとは記憶にありますよ。義経の鵯越えっていう急峻な坂道を、こんなとこおめえ人間も何も取れるわけねえというところを馬でもって、駆け下りて平家の陣を蹴散らかして、それがために平家が海の中に逃れて、まあ屋島の方へ、逃げていくという、そこからもう、平家は総崩れになっていくというきっかけだったわけですがね。 その一の谷の戦破れ打たれし平家の、だから打たれてしまった平家の金太刀、若い、侍たちは、金太刀っていうのを今度調べたんですよ。金太刀ってよく言うけど本当の意味は何だろうと思ったら、奥家さんの若い人たちのことを金太刀っていうんだそうですね。でも平家ってのはほら、もともとが公家から出た貴族侍ですから、で金太刀ってなことを言ったんでしょうね。金太刀暴れ、それから暁寒き須磨の嵐、聞こえしはこれか。ここから説明がいるんで、どういう説明かっていうとね、この平敦盛というのが、熊谷直実だ、熊谷直実という、源氏の侍に、追われて、それで海の中に逃げるんですわ。それでこれがなんとかんと言って返せ、取って返せ、返して俺と組打ちをしろってなことを言って、何言ってんで、この平家の金太刀、平敦盛が、お買い上がって、この熊谷直実と組打ちをして、で熊谷に組み敷かれると。で当然首を落とされるわけなんですけれども、さて首を落とそうと思ってガッと組み敷いてみたところが、あまりの美しさについ刃を振るうことができなかったという話なんですな。どうして美しいかっていうと、まだ16だった。こういうことはね、つまりインターネットのそのプリントアウトに出てきたんで私は喋れるんです。それ見るまでは何にも知らない。であまりの美しさに、首を落とすことができない。で、お前の名前は何て言うんだって敦盛に聞くと、俺の名前はいいがお前は何て言うんだ、まあ熊谷直実だと。そうか、いい名前だ。俺は今名乗らないが、俺の首を見せるはまずどんなやつでも知ってるだろうというやり取りがある。仲間の源氏の兵隊がどんどん迫ってくるんで、まさか見逃したってわけにはいかないから、泣く泣く首を落とすんですけれども、その時に帯の間に笛が一貫刺さっているのを見つけた。あ、今朝この戦いの暁にあの敵の陣地から聞こえたあの絶えなる笛の音はこれであったのかと、その時に気がつくと、これが青葉の笛という名笛であったというお話らしいんですね。これはね、実話じゃないそうです。そんなことインターネットに書いてなくてもいいのに、書いてあったんですよ。実話じゃないんだけど、その後、これを謡曲にしたりなんかした人が、つまり、まるで煙がないとこから出たわけじゃないが、そういうドラマに仕立てた。それにしてもなんといい話ではないかと私は思ったのです。しかもこれは、明治の中頃に小学唱歌として歌われたんです。小学唱歌いいですな。こういう歌を学校で教えてくれないんですかね。今は何でしょう、ある日熊さんが森の中って、それもねいいですよ、それもいいんですけど、こういうその説明しなきゃ分かんないような歌でも、説明の中に何とも言えない、そこに歴史やら人の道やら日本という国土やら感じさせるものがあっていいんじゃないかと思うんですよ。きっとね、これ何か言えばね、その戦いを肯定するものだとか、首を落とすというのは残虐だとかね、そうするとそういうことを言う人がまたいるんですよ。でもいてもいいからやればいいんですよ。何か言われるとすぐやめるっていうような、そのね、なんていうんですか、そういうのは、自分のそのね、何か言われりゃすぐやめるって、それよくないんじゃないよ。それ何かやったら何か言いますよ。 で、何か言ったやつに何か言ってもダメなんですね。で、そういうことをニュースステーションで私は言いそうなんですよ。だから教育三法とか何か言ったってですね、それは誰のために変えるんだと、そんなものに左右されてマスコミが踊ってるっていうこの愚かさ、こんなものを反省しろってね、ニュースステーションで言っちゃうんですよ私は。誰のためなんですか、あれは。決める人の都合じゃないですか。決める人がこういうことを通せばさぞ人は、感心して票を入れてくれるだろうって、結局そこばっかりですよ。教育のことをね、その票に結びつけないでもらいたいよ。教育はね、子供のためのことなんだから、子供の立場に立って下から見上げるっていう、そういう法律をこしらえてもらいたい。上からの都合で統率しやすいように勝手につけといて、それ守らない子供はどうしようもねえみたいなね。何を何しに来たんだ俺。で、そういうこと考えてるからね、その青葉の笛のプリントアウトを見て、私はいろんなことが、そういうその教育のこともあり、それから、どうですか、敵とは言いながらもあまりの美しさについ手が止まってしまったという人間の本来の心とか、そういうものがですね、ただ残虐とかただの戦いだけじゃない、そこにはいろんな意味があるんだと。それから、負けた平家は平家の落ち度ってなことを言って、平家は負け組です、言ってみれば。だけどその負け組にも立派な生き方、理屈があるんだっていうことを子供たちに教える。この今の経済で勝ったやつだけが勝者で、負けたやつは敗者だみたいなね、そうじゃないんじゃないか。敗者だ敗者だと思っていたのがいつか勝者になり、勝者だと思っていたのが敗者になるという。何も別にアメリカのことを言ってるわけじゃないけれども、いや別にアメリカとは言いませんけど、まあ例えば国にしてもそういうことになるでしょうっていうようなことを、もっとこう人間、あるいは動物、生き方、地球、そういう宇宙っていうようなものを、こう平たくものを見られる、平行感覚でものを見られるような子供が後から育ってきてもらいたいなという、そういう気持ちもあってね、私はまあ別にそんな大それた大冗談を振りかぶったことじゃないけど、そのプリントアウトしたのを見て私は涙を禁じ得ませんでした。本当にね、あまりの美しさに刃を震えなかったっていうのはね、いろんなことを考えるんですよ、考えるんですよ。ただ相手はつければいいってもんじゃない。だから男同士が喧嘩をするときには怪我をしない程度に殴れとか、そういうのありましたよ我々子供の時には。今はどうなんでしょうか、私は知りませんけどね、もう落語なんかやる気しなくなりました、ね。
一の谷の戦破れ、打たれし平家の金太刀哀れ、暁寒き須磨の嵐に聞こえしはこれか、青葉の笛。
いい歌でしょ。これきっとその頃の音楽の先生は、これはこういう意味なんだよっていうことを、その人の個性で、その人の人間観で子供たちに教えたに違いない。こうだよっていうんじゃなくて、それぞれの人間観で人に伝えるっていうことの大事さ、そういうものをね、忘れてるんじゃねえかねと思うと、これのね2番があるんですけどね、2番はね、2番の文句はこういう文句なんです。これも、私はそれを読むまでは分かりませんでした。 福留弱岡、福留弱に角を叩き、福留弱に吹ける夜半に角を叩き、門を叩き、我が主に託せし事の葉あわれ。これはね、この2番になるともう敦盛じゃなくなるんです。今度は忠則、平の忠、薩摩の神忠則、よく電車ただ乗るの今日は薩摩の神だったよなんて、我々の頃はよく言ったんですがね、つまりあの薩摩の神忠則のことなんですな。この人はね、歌人だった、歌を詠む人だった。そして、源氏に追われて京都から、平家がこうだんだんだんだん一の谷の方へ逃げていきますな。で、自分の歌のお師匠さんである藤原俊勢という、まあ、この方は巧妙な歌人ですから、歌のことの好きな方はどっかで聞いたことがあるかと思いますが、藤原俊勢という方のところに夜に、門を叩いて、そして、私はいろいろこの時節でこの京都を後にいたしますと、今まで栄華を誇った京都を後にいたしますがと言って、渡した琴の葉あわれ、つまりそれも歌だった、はっきりした歌の文句は覚えてませんけど、つまりですね、滋賀の海っていうから琵琶湖のことを言ってるんだと思いますけれども、私たちがいなくなった後もあの滋賀の海のさざ波には毎年山桜が何も知らなかったように映していくことでありましょうっていう歌でした。で、その歌をその師匠に届けるためにヨハに、門を叩いたというですな。それを歌の文句にすると、ふくるヨハに角を叩き、和菓子に託せし琴の葉あわれ。それからその後またこの人は一の谷でやっぱり打たれるんですけど、今はの際まで持ちしえびらに、残れるは花や今宵の歌っていう文句なんですよ。これ説明がないと全然わからない。で、それもやっぱりインターネットですよ。あんなものに感心してね、悔しいですね。でもその文句はどういうのかっていうと、やっぱり打たれたんです。打たれる時に、打つなんとかっていう人、それも忘れてしまいましたが、見たらば、その忠則が、今はの際まで、死ぬ間際まで持っていたエビラ、エビラっていうのも今度は初めて知ったんです。エビラ知りませんでしたね。エビラエビラエビラエビラボールペンっていうの知ってましたけどね。あれはゼブラだな。全然違う、全然違うよ。弓矢の矢を入れておく、つまり武具ですよ。そこのその戦いの道具のところに紙切れがこう祝いつけてあったと。それを見たらばそこに歌が残っていたと。その歌がどういうのかっていうのは、その青葉の笛の中には出てこないけど、インターネットで読んで、なんとも胸が詰まりました。雪暮れてこの下闇を宿とせば、花や今宵の主ならましっていう歌なんです。雪暮れて、つまりね、想像ですけど、京都からこう流されて、で宿なんかちゃんと取ってませんよね。ただただ配送していく 軍ですから、それが、もうホラーで今日は休もうって、木の下の闇に宿を取ると、きっとそれがたまたま桜の木だったんでしょうね。木の下闇にを宿とせば、花や今宵の主ならまし。花こそ今宵の主であろう。この軍隊の主は俺かもしれないけど、今夜はこの花が主だなという、その、勇ましい軍人にも風流というものがいつもそばにあったっていうようなことをですね、 今の政治家に聞かせたいのです。選挙戦の最中でも落語を聞くぐらいのね。まあ大きなお世話ですけど。それでその花や今宵の主ならましという歌のそこから取ってさっきの青葉の冬になりますと、今はの際まで持ちしえびらに残れるは花や今宵の歌で、たった花や今宵の歌っていうだけしか説明がないんですけど、それが訳が分かるとこんなに節度のある奥の深い歌ってないんじゃないかなって思う、羨ましい気がします。そういう歌を教わりながら育ってきた子供たちは羨ましい気がします。そういう意味だったんですよ。花や今宵の主ならましというね、まあこのお侍というのもそのまずは平家から始まったと言っていいでしょう。そして源氏にそれがバトンタッチをされて、それから大雑把に言えば足利室町になりますな、それから戦国安土桃山を経てで、江戸時代になるという流れですね。で明治維新で、このお侍という制度がまあなくなっていくとは言いながらも、とうとうその精神はなくならずに実は今も脈々と停留に流れているのでございます。この前の太平洋戦争第二次世界大戦の中でも、結局統合がどうだとかあれがどうだとか山本五十六がとかって言うけど、結局はみんな武士道ではってなことを言ったんですな。江戸も260何年です。300年って一口に言うけど300年はない。太平の世の中がずっと続いていくと、お侍というものが何のために侍をしているのか自分でもだんだん分からなくなってくる。周りのものも分からなくなってくる。ただえばってるだけじゃねえかあいつらみたいなことになる。ですから江戸の中に住んでる者たちはお侍を見て、ああ、あいつは田舎侍だよってすぐ分かるのは、刀をですねこう前へ突き出して刺してる。まあちゃんと刺せばそういう形になる。だけどこれはね、俺は侍だって言ってんな、あれ田舎者だよってなことを江戸っ子は言ったんですな。じゃあ江戸に住んでる侍はどういう刀の刺し方を知ってたかっていうと、落とし刺しといってこういうふうに刺さない、柄が前へせり出さない、ほんの恥ずかしそうにこう体に寄せてるという。そうすると、うん、あいつはなかなかいいねってなことをね、町の評判が良かったんですよ。それどころじゃありませんよ。あの人ね、見てごらん、お侍なんだよ本当は。刀刺してないだろ、だけど本当は侍なんだよ。三味線ぶら下げてるだろ。粋なもんだね、大したもんだよ。お茶もやるそうだよ。へえ、すがれてるね、なんて言うんでね、だんだんだんだん侍の体質っていうのが変わっていきます。それでもですね、殿下の宝刀なんかは売られてお茶道具に変わったりなんかするさなかに、いや、おのおの方お集まりでござるか、拙者この度とうとう政宗の名刀を手に入れました。え、政宗の、あの岡崎入道政宗、あれでござるか。いや、恐れ入った、貴公はこの世の中にそういうものを求めておるなどということは、いや、知らなかったな。いやいや、生きてるうちに一遍は拝見したいと思っていた。いや、それがそう、ああ、さようでござるか、拝見させてもらえるか。いや、ぜひご覧をいただきたい。ああ、さようでござるか、では拝見いたす。なるほど、いや、政宗だ、大したものだ。 どうだこの塚の塗り。うん、つわ、いいつわだな、つかまき。いいつかまけだ、目抜き。いい目抜きだ。下げ尾も立派なもんだな。さすがに政宗は名刀だ。いや、恐れ入った。良い目の保養をさせてもらった。ではお返し申す。中身を見てもらいたいが。は？中身も政宗かなんて嫌な侍がある。こうなるとそういう刀を引き取っていい茶碗と言われるようなものに交換をするというのが武士のたしなみとなってくる。そうするとその間にうろちょろうろちょろ、こっちのものを買っちゃこっちへ売りつけたり、こっちのものを持ってってあっちへ売りつけたりというような、そういう輩が出てくる。いわゆる道具屋さんというやつですな。今流で言えばなんとか鑑定団というやつでしょう。ところがね、歴史が長くなってくるってとも、江戸の町の中だったってね、値打ちのあるお茶道具とかあるいは、何かというようなものはそうそう数がありませんから、やっぱりね江戸から離れなくちゃいない。金剛金材に買い付けに行くというやつですな。買い付けっつったってね、向こうで売ってるわけじゃありませんから、土用干しやなんかしてる、蔵干しなんかしてるところへ、のこのこ入ってって、こんにちは、大変ですな、ご精が出ますな、え、お宅は、ああ、蔵干し、そうですか、いや、いろんなものが蔵の中入ってますね、これ何ですか、この大きいのは、これ鎧びつですか、鎧びつ、いいですか、ちょっとなんか拝見させてもらう、あ、なるほど、鎧だ、汚いな、これ、こんな汚い鎧よく持ってますね、先祖伝来だった、今は百姓だけど昔はお侍だったという言い伝えで、こんなの持ってたってしょうがないでしょこれね。え、まあ汚くってね、いくらにもならないかもしれないけど、これね、こういうものなら買おうっていう人ね、知ってますよ。どうです、私に任せてくれませんか、悪いようにはしませんからって。この悪いようにしないと言っていいようにしたやつは一人もいない。だってこれ持ってたでしょ。いや、そんな顔してさ、だってさ、いや、だって こんなあるだけ邪魔でしょね。私に任せてくださいよ。ダメなの、ダメ、いや、だってこれ着て田植えするわけじゃないんですよ、ね、まあ私に任せて、なんてこれをね、うっかり引き取るって言うと、これが鎌倉時代の何の何がしというような、鎧師の作ったものだったりなんかする。それをどっかの大名とかへ持ってって何百両何千両という金にというような、つまり何でも鑑定団の先祖だったんですな。ところがなかなかね、そういうことはめったにあるもんじゃない。江戸を離れて、一月とか一月半とか、足に任せて旅をするが、